こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。2025年最初の放送になります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カレンダー通りのお仕事ですと、だいたい明日から仕事始めもう明けて、というところかもしれませんが、そういう方が多いかもしれませんけれども、カレンダー通りだと、今回の年末年始は休みが長く取れた、とかね、いろいろニュースでもやってましたけれども、いろんな仕事の方いるでしょうからね。皆さんどうでしたでしょうか。受験生の人とかもいるでしょうからね、休みどころじゃないっていう人もいただろうし、まあ、いろいろあるだろうなと思うんですけれども、私の方はと言いますと、まあ例年通り年末に撮ってます。2024年ですまだ、なので、年末に見た名探偵津田の話をしようと思うんですけれどもまあね、何にも知らないっていう方もいらっしゃるかもしれませんので、この名探偵津田っていうのは水曜日のダウンタウンというバラエティ番組があって、そこの中の人気企画で第1弾第2弾だって第3弾が、2024年の終わりにね、1時間と2時間とっていう形で放送されたのが第3弾だったんですけれども、結論から言うと第2弾の方が好きでした。第3弾も楽しませてもらったんですけれども、あ、2弾面白かったなって思って2弾もう一回見てTVer であったんで第1弾も見直しましたどんだけ好きなんだと思いましたけれども、だから 1,2,3 とねまた振り返ってみたんですけれども、何も知らない人向けに説明すると、要はこれはそもそもはドッキリ企画で、ダイアンというねお笑いコンビの津田さんという芸人さんに対するドッキリ企画で、それのすごい変化球バージョンで、第1弾第2弾とどんどんこう文脈が複雑になっているんですけれども、でどんなドッキリかっていうと、まあ、体としてはミステリードラマの世界にいきなり入り込んでしまって謎を解決するまで帰れませんっていう、テーマになっていて、で打ち合わせとかを しているといきなりその場所で殺人事件が、嘘の殺人事件が起きて、まあ、周りにその役者さんなのであろう方々が演じる他のその事件にまつわるキャラとかも登場してきて、で何よりここが大事なんですけども、その登場人物たちは、あなたは探偵の津田さんですねっていきなりこう名探偵設定されて、でその名探偵だからこの自分のすぐそばで起きた殺人事件を解決しないと帰れませんよっていうすごい複雑な、構造の企画で、で、まあ、第2弾とかが顕著だったんですけども、そこに脱出ゲームみたいな、僕が好きな脱出ゲーム的な、展開もあって、そこの面白さがあったりっていうので、まあ、そして何より、そのドッキリをされたり、挑まなければならないっていう風になったりっていった時の津田さんのリアクションというか反応というか、いちいち発言が面白いという、企画なんですけれども、これね、第2弾あたりから、まあ、第2弾が本当そうだったんですけれど、メタフィクションの教科書みたいになっていって、メタフィクション的な面白さがいいなと僕は多分思ってたんですよ。第2弾の見た時に、第2弾で初めて、知って見て、第1弾も遡ってみたんですけど、その時でメタフィクションとは何かっていうと、僕もねそんな勉強したわけじゃないけど、要はフィクションについてのフィクションっていうのが、まあ元々の定義みたいなところで、例で言うならば、あるフィクションの中で登場人物がそれをフィクションだと自覚しているっていうこと、アニメとかでもよくありますよね。なんか登場人物いきなり、いやこれ言ってもアニメだからさみたいな、それを言うなよみたいな、登場フィクションの中の登場人物なのにそれが嘘の世界であるよっていうのを自覚していて、それをこう逆手に取ったネタを言ったりギャグがあったりとか、その世界だけで完結してると思いきや、その中の人物がその外側の世界、見ている観客のを、あるっていうのを認識して行動したり発言したりするのは、メタフィクション的なやつだねとかって言ったりすると思うんですけれども、名探偵津田で言うと、そもそもそのドッキリとして始まって、あ、この仕事はそういう仕事なんだってなって、でミステリードラマがいきなり始まって、 ドッキリが終わってるのに帰れないっていう展開があって、でまあそういう体で名探偵として行動していくんだけれども、ということは名探偵津田の世界の中で津田さんっていうのは唯一、まあ南川さんが入ってくるとまだ話は複雑になってくるんですが、あの第2弾でね、フィクションだと分かっている登場人物なんですよ、その名探偵津田っていうのは。だからここはメタフィクション的になってきて、そこが第2弾はすっごい面白かったんですけれども、で第2弾で何が起こったかというと、完全にネタバレなしであの見たい人はここで止めてほしいんですが、あそこで複雑だったのが、あの名探偵津田が始まったと思ったら、あのその最初の村嘘番組はあるんだよね。だからそこの村村長とかと一緒にやるんだけど、その設定は生きててっていうのがややこしいところで、でなおかつ事件を解決を進めていく中で YouTube ドッキリ的なものを仕掛けられていたことも分かってきて、ドッキリにドッキリが重なることによって、ドッキリの中でドッキリがあるから、名探偵津田をやっている津田さんが、え今自分は今どこの世界にいるんだっていうのを分かんなくなっていって、アイデンティティがおかしくなっていくっていうところが面白いところで、まあ、そこがメタフィクション的だなと思ったんですけれども、それは確かに第3弾にもあって、序盤の方の名シーンで今回は1の世界と2の世界っていうので説明してましたけれども、あそこをねあんなに長く同じことを喋ってるのをあそこまで長尺で使うところが面白くて、でも面白いんだけど確かにそうだなと俺は思って、でそれは何かというと、1の世界はいわゆる名探偵津田の、ミステリーパロディの世界であって、2の世界っていうのは現実の、我々が住んでいる観客もいる世界なんですけれども、第3弾では水曜日のダウンタウンの通常放送でプレゼンターとして出てきた津田さんが仕事している中でいきなりスタジオで殺人事件が起こるっていう、名探偵津田の始まり方だったので、だからリアル世界と名探偵津田世界がそこにおいては一緒になっていて、スタジオから始まるので、だからまあどういうことってなっていくところがそこにたどり着くんですけれども、思い出すのは映画のトゥルーマンショーとかそういうやつなんですよ的な、おかしくなっていく感じがあるんですけれども、3に関してはそこは確かに1の世界2の世界のシーンとかすっごい面白かったんだけれども、謎解きそこからあるんだけど、なんかこう自力で進んでた、どんどん進んでいく感が薄かったというか、第2弾にあったような最初にもらった地図がここでみたいな展開があんまり見受けられなかったので、そこがなんかね僕は脱出ゲームファンとして楽しんでいた身としては第2弾の方が良かったかなって思ったところで、あとはまあ第3弾に関しては1周2周目っていう構成だったけれども、1周目がね完全なフリーとしてのやつだったんで、あそこが長かったかなっていうところと、あと何より思ったのが、劇中で名探偵津田の中で警官役のキャラクターが芸人の津田さんですよねっていうシーンがあって、あそこは名探偵津田のままでいてほしかったっていうか、いや要はあれはなんであれが必要かっていうと、その後の茶番の逃走劇のきっかけとなるので芸人の津田さんですよねっていうので、俺はあそこは名探偵の津田さんであってほしいんですよ。ファンとしてはあそこは芸人の津田さんがいない世界で名探偵津田としてやってきたっていう体はね、あそこはなんか守ってほしかったなって思ったし、だしその今回の導入、最初のスタジオ内で水曜日のダウンタウンのスタジオ内で名探偵津田が始まるなら、最後はスタジオに戻ってきてほしかったんですよ。まあそれはいろいろ諸条件を考えるとすごい難しいんですけれど、1の世界と2の世界をああやってごっちゃにするなら、最後もそこまでの構造だけ言うとね、どうやって具体的にその流れ作るんだよっていうのは別として、名探偵津田があそこで操作して推理して脱出ゲーム的な謎解きをしていったら、だんだんだんだん TBS に近づいてくるっていう展開があって、で VTR 見てる人、あなんか近づいてきたねっていうので、最後謎解きの瞬間にスタジオに戻ってきたら、これはもうやられたっていうか、そのオープニングと円環構造になるし、そうすると警官が芸人の津田さんって言ったその世界と世界がごっちゃになっていく感じっていうのもそこでつながってくるから、だからやっぱあそこは VTR 見ている人のたちがいるスタジオにリアルタイムで入ってくるみたいな展開が、まあ、どうやって流れ作るのかは知らんけど、できたらもうそれは参りましたっていう感じでしたね。まあでも第3弾見て、第2弾もう一回見て、第1弾ももう一回見てるんで、まあ十分楽しませていただいたなっていう感じでしたね。まあどう考えても第4弾はあるんでしょうから、こっからでももう何が残ってるんだろうって感じはしますよね。ただまあ南川さんは絶対必要で、あのバディ感っていうのがやっぱりね、第2弾以降すごい重要だったので、何なんだろうな。まあ第2弾と世界観がつながってるっていうギミックも面白かったですけどね。まあちょっとね、ここまで来ると贅沢な観客になってきてしまってるんですけれども、ちょっとこの後何が残されているのか楽しみですね。ということで2025年の内山聖輝のワンクールやっていこうと思います。スタートです。今夜は新年1回目の放送ということで、こちらも毎年恒例書き初めをやってみようと思います。ちなみに昨年書いたのは心穏やかだったそうです。ん、なんでなんでそうやって意味わかんない、なんでだ、心穏やかじゃなかったんですかね。ちょっとわかりません。ということで今年も無責任に書いていこうと思います。そうそう、これだよこれ。はい、書きます。感じ合ってよ。名前も書いてたかな。ちょっと書いてこう。星も書いてた。ほいっと名前書いて、2025もどっかに入れないとな。上に入れちゃうか。2025。はい、書きました。今年はですね、こちら遊ぶと書かせていただきました。2024年を振り返ってみるとですね、あんま遊んでなかったなっていう記憶があって、まあ休みもあったんですけど、遊びに行った話ラジオでしてないでしょ。あんまり遊びに行ってないんですよ。これはね、まあ休みもちゃんと取りつつそこそこ働いてもいたので、あんまりこうだから友達と飲みに行っただとかほぼほぼなかったんですよね。で、仕事の打ち上げもまあ行ってなかったんで、何してたかなっての不思議なんですけど、もう別にフル稼働で働いていたわけではないものの、まあまあ結構忙しい時もあったし、空いた時間もまあこの先々の仕事の資料とか、台本とか準備的に読んどかないと回んないなっていう時期もあったので、まあね、2024年のは8月にお仕事でオタコンというイベントに出るためにアメリカのワシントン DC、に行かせていただく機会もあったので、そこでね、同級生の友達と会いに来てくれて会えたっていうこともあったんですけれども、なんかねこのラジオとかで話せるような遊びのエピソードとかもね、まあ、脱出ゲームとかでもいいんですけれども、そういう機会があればいいなと思いつつ、まあ仕事も普通に引き受けたものは頑張るということでね、まあ、2025年も、まあ、とは言いつつね、心穏やかが何なのか全然思い出せないので、ここだけで終わる可能性もありますが、やっていこうと思います。今年も1年よろしくお願いします。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー、2025年日経トレンディヒット予測ランキング紹介。この番組では毎年日経トレンディさんのヒット予測が当たったか外れてたかを勝手に裁判やっていまして、裁判って言ってたのか知らないけど、勝手にこうあだこうだね物言いをしていまして、 こういう予測だったけれども、実際はこれがヒットしたよっていうのはどっちも日経トレンディーさんでね雑誌でやられていますので、それをアドコーダー言って、今週に関しては2025年の日経トレンディーさんのヒット予測を見て、あーでもないこうでもないと言わせてもらおうと思っております。なんだろうね、2025年のヒット名探偵津田はそろそろ来るんじゃないですか、ここに。そのだから2024年もありました、そしたら2025年第4弾とかあるんじゃないですかみたいな。もうだって2位から1は置いておいて、2位から3はもうユニバース化しているから、もうただでもあそこからどうまた展開させていくかっていうのは難しいですよね。なんかいろんな僕みたいな脱出ゲームファン的な願望もあるし、でもこうバラエティ的に盛り上げてほしいみたいなのもあるだろうし、まあ、いろんな需要に応えつつ作るのは難しいと思うんだが、それでは日経トレンディ2024年12月号掲載の2025年のヒット予測ランキングを紹介します。日経トレンディさん2025ヒット予測100から抜粋させていただきました。第10位はジフシー、 JIFFCY。 ジフシー、入力中の文字が変換前も含めてそのまま相手のスマホ画面に表示されるテキスト通話アプリ、アプリなんだ。いやそれは良くないってそれは違うんじゃないの。入力中の文字を逐次表示し超リアルタイム疑似トーク、これは違う気がする。これはだって打ち間違いとかあるし、なんか書いてからなんか送ったけどちょっと文字にすると言葉きついなみたいなとかもあるじゃないですか。どういうことなんだろうこれ。まあ、だからチャット系のアプリってこれメッセージ交換アプリなんでしょうね。申請アプリ。はあ、送ろうとしている内容を想像しやすいため。いや、電話したら違うの。電話がとかできない、しにくい状況で。マジか。いや、それは、いや、なんだろう、世代かな。若者必須のツールにって書いてあるけど、ちょっと俺は違うんじゃないかなって気がするけどね。ヒットどうだろう、俺は分かんないな。これは続きまして第9位は電動モペッド&格安バイク。ん？免許ないんだよ俺は。低価格と高付加価値に二極化した二輪 EV が市場の主役に。わかんない。俺は歩く。続きまして第8位 HD2D 版ドラゴンクエスト3、ドット絵 3DCG の独自グラフィック技術でリメイク。これはだってもう出たやつでしょ。うん。11月14日に発売される。これはまあね、周りでも遊んでる人はいらっしゃったので、まあ、これはねヒットしたでしょう。続きまして7位、ポーカー。いやポーカーはずっとあるだろう。ポーカー何年前からヒットしてんのよ。ポーカーはまた新たにってこと。プレイしやすい環境が整い心理戦としてブレイク前夜。はあ、ポーカーさ、映画でカードカウンターっていう映画があって、あれ確かポーカーをする人が主人公で、でもなんかポーカーもいろいろあるんですよ。なんかこう手元の前、なんか普通それこそドラクエとかでやるポーカーで5枚持ってて引いて変えて引いて変えてだと思うんですけど、なんか難しいっていうイメージだな。へえ。遊べる店や関連番組が急拡大、日常でやる競技として見るコンテンツとして浸透。わかんないもんだね、何が流行るか。へえ。でもまあパズルゲーム好き、まあそれよりもっと前はアナログゲーム好きだった人間としては最近全然やる機会もないんですけど、まあ僕も何かのきっかけでハマる可能性はありますね。6位、クレカでタッチ乗車。何これ、 鉄道やバスの割引が多様化、エリア拡大とお得な機会の相乗効果で本格普及へ。へえ。あ、もう始まってるんですね、2024年に。いろいろ場所によっては。確かにね、クレジットカードのタッチ決済便利ですよね、これで電車もと。はあ、まあ流行るんじゃないですかこれは。うん、わかんない、まあ流行るでしょう。続きまして、第5位、ファスティングバー。ん？疑似ファスティング、断食を邪魔しない即食バーがコンビニに登場。ん？ああ、近年いわゆる16時間断食など短期間の、ほう、いやわかんない、まあそういう健康法もあるのかな、ちょっとわかんない世界だわ。まあ普通に食べようよ、うん、普通に普通にね、やりましょう。続きまして、第4位、お弁当ポン PON。 トレー不使用でコンパクト、隙間に収納できて出し入れが快適。うん、冷凍食品市場の大きな隙間をカバーする商品が。はあ、うん、見た目はスティック形状でトレーは使わない。うん、冷凍庫はぎゅうぎゅう詰めだ。確かにね、そういう時もあるでしょう。下の方にあるものを一人のも一苦労。はあ、あー、トレー式じゃなくて袋とかに入ってるってこと。冷凍室に縦入れ、あー、縦入れできるとそんなに便利なの？お弁当とか作らないな、わかんないな。トレーを使わないので弁当箱へダイレクトに入れられる。なるほどね、だそうです、お弁当ポン。続きまして、第3位、ライトアニメ。ちょっとこれは注視しないといけないんじゃないの、俺的には。そもそも何なの？原作クラッシュの心配なし、漫画の魅力をそのまま再現。まあだからボイスコミックとかって呼ばれるようなものに近いのかな。あ、でもなんか企画もあって紹介されてますね、ライトアニメ何段何段って。へー、これは、ね、テレビでやんのかな、放送って書いてあるから。へー、アフレコとかどういう状態でやるんだろう。漫画絵見ながらやんのかな。尺刊とかどうなるんだろうな。なんか普通にリアルに業界人として気になってしまいました。でもこれが流行るっていうのはどうなんだろう。動くの、これは動かないの。でもモーション処理って書いてあるから、まあ普通のアニメ的な動きとは違うんだろうな。そうなの。どうなんだろう、わからんな、これはどうかな、わかんない、わかりません。続きまして、第2位、サブスクスーパーバンドリング。動画音楽など月額サービスを一括管理して割引の適用も。複数のサブスクサービスをまとめて提供する。こんなんあるの、どういうこと、まとめて。2025年はこのサービスが一般化する見込みだ。これは気になるね、まとめて。で、いくらで、サブスクまとめて。でもなんか前に見るものがあって入ってて、でも全然1ヶ月今月何も見てないなっていうのが支払いの請求来てたりしますからね。まとめてだとその辺どうなるんだろうな。まあでもサブスク増えてるからこういうのもあるでしょうね。ということで第1位です、肩掛けプライベート AI。 いやー、どうだこれ。だって前もさ、2024のヒット予測でも あのウェアラブル系は言ってましたもんね。なんかこうメガネ式のね、やっぱそこにかけたいんだね日経トレンディさん。これは何なの。カメラやマイクで周囲の状況を把握、リアルタイムに的確回答、記憶やスキルをサポート。メガネとかじゃなくて肩掛けなんだと。どうかな、肩に。やっぱなんかやっぱその スマートフォンが進化してきて、あの板状なものの次がなんかね、この手のやつはなかなか次に進む答えが見えない感じで、メガネ型だったり、こういう肩掛け型だったりが定期的に出てくるけど、どうなんだろうな。まあね、こういうのが重要なタイミングもあるかもしれないが、俺はやっぱ人間として頑張っていきたいと思いますけどね。ということでランキング見てまいりましたが、いろいろ気になるものもあったけれども、何がヒットしますかね。私的に気になったのはやっぱライトアニメは気になったけど、まだよくわからないなっていうところだし、サブスクよく使うから、第2位のサブスクスーパーバンドリングも、これはサブスクよく使うので、いいものだったら取り入れたいなと思うし、あとはね、まあ知ってそうだろうなっていうものと、食事系はよくわかんないやつも多かったっすね。まあ、いやどうだろう。この、なんだろうね、毎年あるウェアラブルデバイスプラス AI みたいのは、今年こそ、今年、だって今年1位だからね。日経トレンディ的に2025ヒット予測の肩掛けプライベート AI は、今年こそ感がすごいんですけど、俺も毎年見ている内山としては、いや、早いんじゃないかっていう、まだじゃないかっていう感じが、パッとこの見開きのページ見たとき、細かくは読めてないけど、っていう予想ですね。じゃあまた皆さん、来年お会いする機会があれば、このデバイス、サポートデバイス系どうなってるのか、ウェアラブル端末どうなってるのか、確かめてみましょう。ということでね、お別れのお時間になってまいりましたけれども、まあ、2024年の、暮れから募集させていただいている人生のというコーナーの年末年始バージョンも来週以降お届けできるかなというところで、こちらはですね、2024年の年末または2025年の年始、大晦日とか、正月1月1日に限らず、年末年始のとある一日を書いてみてください。よろしくお願いします。番組では皆様からのメールを募集しております。すべてのメールの宛先は one@joqr.net one@joqr.net 懸命にコーナー名を書いて送ってください。よろしくお願いいたします。番組公式 X アカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストは Spotify、Amazon Music など、 YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日夕方の予定です。それではまた来週、さようなら。